川島春子のリードヨーセルフリードアザーズ。この番組は新時代を生きるリーダーのためにリーダーシップの高め方、トップリーダーから学ぶマインドセットやスキル、リーダーシップに関する世界の最新情報をお届けする番組です。こんにちは、川島春子です。今日もスタートしました川島春子のリードヤセルフリードアザーズ。本日はですね、非常に素敵なゲストにお越しいただいていまして、堀江アリさんというシリコンバレーから、女性起業家に特化したアクセレレーターを運営していらっしゃるゲストにいらしていただいています。アリさん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
最初に私からアリさんの、プロフィールを簡単にご紹介させていただきたいと思います。堀江アリさん、ウィメンズスタートアップラボファウンダー兼 CEO、 シリコンバレーで起業家ゲームチェンジャーを育てるアクセレレータープログラムを運営されていらっしゃいまして、イノベーションは人からというコンセプトのもと、イノベーティブリーダーを育てるトレーニング機関として人インスティテュートを運営されています。テクノロジー分野における女性支援の功績を評価され、サウスバイサウスウェストグローバルカンファレンスやスタンフォード大学での講演をなさるほか、各種メディアでもこの活動自体は広く取り上げられていらっしゃるんですけれども、一例を挙げると CNN の10人のビジョナリーウーマン、日本ではフォーブスジャパンの世界で戦う日本人50、ニュースウィーク世界から尊敬される日本人100、日経ビジネス世界を動かす日本人50などに選出をされ、各種メディアでも幅広くご活躍が紹介されています。ということで、改めてアリさん、今日はゲストでいらしていただいてありがとうございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今私から、簡単にオフィシャルなプロフィールっていうところをご紹介させていただいたんですが、ぜひアリさんのそのご本人の声で自己紹介もしていただけると嬉しいなと思っていて、アリさんの自己紹介とあと普段なさってる活動の領域についてもご紹介いただけますか。
はい、アメリカにはもう20年近く住んでるんですが、もともとは広島出身で、はい、うん、今現在はそのテックベースで、起業してる女性たちをですね、世界中から集めてアクセレレーション、起業を、大きくする話からファンドのところまでをいろいろサポートしたりする事業、アクセレレーターというものをしています。
はい、
で、そういった中でですね、女性起業家の問題、あるいはビジョナリーリーダーですね、そういった人たちの育成をする中、大企業の方々がですね、何か面白いものをやってて、なんであんなにこう人が変わるのかっていうところで、お問い合わせをいただきながら、今現在そのご紹介いただきました人インスティテュートというもので、次世代のリーダー、ゲームチェンジャーという方々でをですね、トレーニングするものを、正式には去年から始めております。
はい、でシリコンバレーに皆さんに来ていただいて合宿型でトレーニングをするっていう形ですよね。
そうですね、現地アメリカではフォーチュン100の、トップの企業さんからですね、女性リーダーだったり、次のイノベーションを、作っていかないといけない部門の方々ですね、例えばイントレプレーナーとか、CBC コーポレートインベストメントサイドの方々が、参加され、で日本では、イノベーションをかけてらっしゃるところ企業さんの方から、皆さんが送られてくる感じですね。個人でも参加できるものをやっているので、そういう意味では、もう手を挙げてどんどん行くぞという方が参加されるので、とても楽しいプログラムをやらせてもらってます。
はい、アリさんが一番最初シリコンバレーでその女性の起業家のアクセレレーターとして支援しようと思われたきっかけって、いろんなメディアでも話されているとは思うんですが、簡単にそこ の、ストーリーと、
そうですね
というところもお聞きしたいなと思うんですが、
そうですね、私自体が起業始めてまして、それはシリコンバレーでこうやってたんですけども、ふと周りを見るとですね、女性起業家のサポートが全然つかないっていう現状を見まして、どうしてなんだろうと、ふと問いかけを始めた時にですね、やはり男性がマジョリティなもので女性のアイデアが全然刺さらないと、でそういった中でやっぱりこう諦めていく人を見てたんですね。でその時に、こんなことだと私たちの 未来はどうなるんだと、まあ、ずっとテクに関わる仕事をしてきたんですけども、実際に子供産んで育児とか、あるいはその、まあ、母が病気になり母の看病とかする中で、いかにテクノロジーが入ってないかという、まあ、ドメスクでもありアナログの世界を見まして、いやシリコンバレーであんなにテクノロジーが生えてるのにこれはどういったもんだと、まあ、そういったあの、まあ、自らの体験と、それをやっぱり解決しようと思っているあの立ち上がる女性企業たちを見ながら、これはなんかしないといけないなと思って、うんうん、まあ、始めたのがウォメンスタートアップラブというただのミートアップだったんですよ、集まりだったんですよ。
そうだったんですねじゃあこの今の社名になっているものの原型はただのミートアップが、はい、最初のスタート。
そうです。分かりやすい名前にしたんですけども、うんうん、まあ、ウォーメンスタートアップってあの W なので、うん、リストされるといつも一番最後でって話ですけど
確かに A から始まると W 最後ですもんね。
そういった形で始めまして、まあ、始めてみるとですね、女性起業家たちがぜひ入れてほしいとか、うん、そんなものがあったんだったらもっと起業、まあ、思い切って起業したのにっていう方々や、まあ、他の国で活躍されている女性起業家たちがですね、シリコンバレーを一応狙ってるわけですよね。
まあ、そうですよね。
そうですね。で、来てみると男社会、うん、で、いやここに来てもなって躊躇をしている時にですね、ウォメンスタートアップラブがあるっていうのに気づき、うん、思い切ってシリコンバレーにもう移り住もうという女性も、うん、まあ、あの私たちが用意したものに共感いただいて、あのシリコンバレーにあの移り住むという方も増えてきたり、うんうん、で、まあ、あのニーズはあったとしても、はい、まあ、そこからいろいろサービスを提供していくっていう形では考えてなかったんですが、実はそれと同時にその今まですでに成功されてる女性のリーダーとか、あの男性リーダーの方々がですね、わざわざ私のところにリーチアウトしてですね、サポートしたいというふうに言ってこられて、で、まあ、いろいろサポートはしてるんだけど自分のサポートをスケールしたいから、ウォメンスタートアップラブでアドバイザーになれないかっていう形でお話をこう聞くようになり、いやこれはその、まあ、イベントとかいっぱいやってたんですね、
はい、
メンターシップのような形で、うんうん、でもいや皆さん満足していただいてるんですけど、イベントごとでは、うんうん、大変有名になったりしていろんな人が来るようになったんですけども、いや結果につながってるのかっていうもう一つの大きな疑問がありまして、うん、いや聞いてすごいなと思って帰るよりかは、なるほど、じゃあ明日から実際のその戦略になるような内容だったり、自分が悩んでることを一緒に解決してくれる仲間あるいはアドバイザーが見つかる方がより結果につながるのではないかと思い切って、まあ、みんなと共にアクセレレーターというものを、ね、始めてしまいました
始めてしまいました、
しまいました
日本でもそのアリさんよくお話しされるシリコンバレーって日本からすればあのイーコリティ進んでそうに思っているイメージを持っている人もたくさんいるんだけれども、はい、でも実際は、昨年の数字でしたっけ、あのシリコンバレーの VC から流れているその投資っていうのは 97% 以上が男性の起業家に流れていて、女性の起業家は 2.2% ぐらいっていう数字があったりして、今なおあのまだ投資家のメインは、まあ、マジョリティが男性 で、そうするとさっき一番最初にお話しされてたような、やっぱりその市場のニーズ、女性の目線のニーズっていうものがプロダクトに反映されなかったり、そうするとそこに気づいた女性の起業家が、まあ、アイデアを持ち出したとしても、インベストする側の投資家の男性たちにとってはそれがこうリアリティのないものであったり、なかなかニーズがわからないっていうような課題もあって、ね、まあ、アクセレレーターを起業してしまったっていうストーリーだと思うんですが、実際にやっぱりアリさんたちが、まあ、その最初の小さなミートアップをスタートしたところから波紋が広がっていって、求めていた女性のアントレプレーナーたちがみんなシリコンバレーに集まってきて、かつあの まあ、有力な力のある方たちがさらにサポートをしたいっていう風に、そういう力も集まってきてっていう、まあ、モメンタムも起こっていってっていうことなんじゃないかと思うんですが、実際そうやってやられてきて、今そこからさらに発展をして、今度は起業家だけではなくて、あのコンセプト私すごい大好きなんですけど、イノベーションは人から始まるっていう、人インスティテュートのコンセプトがすごく大好きなんですが、それ自体もシリコンバレーのその起業をしたご経験だったり、もしくはあのスケールしていく起業家たちのマインドに触れたりする中から生まれているのかなというふうに想像していたんですが、そのあたりについてもお聞かせいただけますか。
はい、そうですね、まあ、アーリーステージの起業をサポートするっていう中で、皆さん、まあ、いいアイディア、いい起業っていうふうに会社の方にこう集中しがちなんですけども、実際のところ、まあ、お金もない、人もない、アイディアも本当に成功するかわからないっていう状況っていうのは、まあ、お水もそんなに持たずにキリマンジャロの、まあ、山にね登って1週間で帰ってきて、その登りながらも一切苦しい表情を見せるなって言ってるようなものが、アーリーステージの、まあ、起業家としての、まあ、試練だと思うんですね。で、まあ、そういった中でそのやっぱり成功していく起業家とそうでない起業家っていうのを何百と見ていく中で、やっぱり思うのが、やっぱりそのもっと持ってるパッションとそれを伝える力で、まあ、なんていうのか、八方美人ではないんだけど思ってるところがどっかがとんがってる、例えばテクニカルですごいとんがってるとか、パッションでとんがってるとか、中にはもちろんアイデアがめちゃくちゃとんがってる人もいますけども、その、まあ、大企業でいうあのマネージェリオリーダーシップっていうのは割とカリズマ的な、何でもオールラウンドの人がリーダー的っていうふうに、まあ、言われてますし、会社もいろんなポジションに回して、で私たち自体もそうじゃないとリーダーになれないと思い込んでるんですけども、実際今あの前に立って世界を変えてるビジョナリーリーダーっていうのは八方美人じゃなく、どちらかというと、なんだこいつっていうのを言われながら、あの事業を始めてきたり、まあ、スティーブ・ジョブなんか有名ですけど、まあ、あそこまでフェイマスに、まあ、有名になる前はもうシリコンバレーでは散々の嫌われ者だった人ですし、まあ、そういう意味でもやっぱりこれからどんどん変わっていく世の中でやっぱりアダプションし、その会社を育てていくっていう人たちは理屈だけじゃないと思うんですね。でそういった起業家を見ながら、やっぱり会社の中にもそういうゲームチェンジャーがやっぱり必要だなっていうのをまあ思ってました、
はい、
でその中であの大企業さんの方で、いやもうこの10年間何億っていうお金をつぎ込んで、投資もし、シリコンバレーにサテライトを置き、まあ、何億もするイノベーションセンターを建てたと、ですが、いまだにイノベーションを感じないっていうふうに皆さんおっしゃられてて、いやそれはそうでしょうと、
ハードから入ってますよね。
そうですね、だからハードウェアですよね、でそこからまあソフトウェアっていう意味でノウハウとかっていうのは買ったりとか、いろんなイノベーションの知識っていうところでつけてるんですけど、やっぱりそれを回すオペレーションシステムっていうのが人間であり、そこに入っている、まあ方々のマインドセットが変わらないことには未来は描けないっていうところがやっぱりどうしても欠けてるんじゃないかなっていうふうにまあ思いまして、その女性起業家をサポートしているウォメンスタートアップラブがどうしてその人インスティテュートっていう男性も含めその大企業と仕事をしていくことになったかっていうのは、やはりこれからその女性が活躍するにも、そういったイノベーションのまあ重要なエッセンスとなるマインドセット、まあ、未来をしっかりこう新しく見つめられ、あの変化が起こる中でこうアダプションできるリーダーを作っていかないと、女性っていうことに対してのマインドセットの変化もないですし、社会に対しての新しい変化もないですし、まあ、そういった意味でその、まあ、女性起業家をサポートする中で作られたメソッドを、今はそういったまあ大企業さんを通してどんどん提供し、まあ、全体のエコシステムが変わってこそのイノベーションだと思ってるの で、 ね、そういった形で今は展開してますね、
そうするときっかけとしては女性起業家をサポートするっていうところからスタートしたけれども、それはでももともと女性起業家をというよりかは社会の変革っていうところの まあ、あの一つのキーとして女性起業家のサポートっていうところのスタートだったんじゃないかなというふうに思うんですが、でそこから発展して今あの大企業も含めていわゆる今まで優秀だと言われていた何でも器用にできるマネージャーではなくて、変革をして変革を起こしていける、自分の内側からその変革をリードしていけるようなリーダーを育てていくっていうことがイノベーションにつながるっていうことで、ソフトウェアっていうところにアプローチをしているっていうことですよね。
そうですね、オペレーションシステムと、うんうんそうですね、ソフトウェアのところが、まあ、ノレッジでイノベーションっていうのは十分皆さんも YouTube だの、あのネット上でね、いろいろ学べますし、そのシリコンバレーのなんたらっていう本はたくさんあると思うんですけども、うん、やっぱりそのいくら本で学んでも、うん、あのシリコンバレー何かっていうのはやっぱり考え方とそこに存在するカルチャー、
うん、
でできないことをどうやってできるようにするかっていうことをひたすら追求するわけですよね、
うん、
だから そのマインドセットもそうなんですけども、今まで自分たちが教えられたその価値観とか考え方のプロセスとかを気づかないとブレイクスルーできない、
うんうん、
でそういう意味でもいかに今までの考え方っていうのがその、まあ、あまりにも自動作用というかオートマリックで、うん、やっぱりその未来っていうのは過去を全てベースにしてたら未来はないので、
うん、
今現在の考え方一つ一つが全部過去から来るものなので、それをまあ改善していくっていうところでプログラムが作られてます、
うんうん、であのだいぶカルチャー違うと思うんですよ、起業家に向けてやるのといわゆる大企業のマネージャー層とか、まあ、優秀なリーダー層に向けてやるって、もともと育ってきたバックグラウンドが全然違う人たち向けにトレーニングをするっていうことになっているんじゃないかと思うんですが、その中で起業家向けにはこういうところをフォーカスしてるけれども、その大きな組織の中でイノベーションを起こしていくとかビジョナリーなリーダーを目指していく人たちにはこういうところにより力を入れてトレーニングしているとかっていう何かこう違いがあるのか、
はい、
もしくは同じように大事なところを掘り下げていくっていうふうにしているのか、そのあたりっていかがですか？
そうですね、起業家自体はすでにその自分のしたいこととか、
うん、
明確、
まあ、そうですよね、
ですよね、
うん、
でそれに向けてどこまで自分を掘り下げるかとか、それに向けてビジネスだけではなく自分をどこまでこう、まあ、チャレンジして育てていくかっていうのはもうチョイスはないわけですよね、やるしかない、
うん、
でそれをやらないともう明日食っていけないっていう状況の中なので、やっぱり切羽詰まった状況っていう中でこそやっぱり危機感とか、
うん、
自分が思ってなかったところでの力の発揮とかあると思うんですよね、
うん、
で、まあ、英語で言う Do you want enough、
うん、
どこまでかけてでも欲しいかっていうものがあるっていうのすごく強いと思ってますと。でその中で大企業さんの中で送られてくる方々っていうのは そこまで自分の欲しいものっていうのが明確でなくても、まあ、ある意味選ばれた方々でもあり、今までかなり その努力をされて、まあ、ある意味エリートさんだったりとかっていう方だと思うんですね。やっぱりその失敗をすごく恐れられる、
特に日本のエリート層はそうですよね。
そうですね、だからあまりに考えすぎて動けなくなるとか、
うん、
その失敗をどうしても恐れてしまうんですけど、そこを一生懸命こうチクチクいじるよりかは失敗する恐怖心よりもしたいものを見つける、
ワントゥーの方を見つけるってことですね。
で同じ残った人生、あるいは今までこんなに会社に貢献してきたのであれば、うん、同じような成長じゃなくて、ここはもう俺は40になったと、
うん、
で同じやり方で成功するんではなく、自分をかけるぐらいの思いで成功したいっていう、
う
ん、まあ、ターニングポイントってあると思うんですよね、
うんうんうん、
そういう意味では皆さんやっぱり日々努力をされてきて、このままではいけないなっていう危機感があるわけですよね、
うんうん、
でやっぱりこれを今までやってとできたと同じように40年間皆さんしますかっていうと嫌ですっていうわけですよ。
うん、
やっぱりそこでその自分の切羽詰まった思いっていうのを明確にし、
うん、
自分の目標って何かっていうのを、まあ、プログラムの中で見つけながら、その自分が苦手なところを直すというよりかは、人生をかけてでもやりたい仕事っていうのを会社の中で、
うんうん、
会社を巻き込んでするっていう、うん、そのできるを作っていくっていうことがとても重要になってきます。
素晴らしいですね。今聞いてて感じたのは、大企業の中でエリートになってきたりリーダー層になってくると、自分の内側にフォーカスする時間がほとんどなくて、忙しいし仕事と人生とで、で加えて部下を持ったりチームを持ったりプロジェクトを回してると、そっちを回すことに日々日々意識が向いていて、 98% ぐらい多分そっちに回していて、自分自身にフォーカスを当てるなんて、薄々潜在的には危機感を持っていたり、このままで終わりたくないと思っていたり、もっと自分はポテンシャルがあるからそれを発揮したいとかっていう思いがあったり、もしかしたらこれをやりたいっていう思いのかけらを持ってるかもしれないんだけど、そこに向けられてるエネルギーが日常的には 2-3% だとすると、それを一旦シリコンバレーの場所に移って日常から切り離して、でそうやってしっかり自分と向き合うっていう機会を与えてもらうことによって、本当の本当の本音みたいなところをこう炙り出してくれるというか、逃げられないというか、
そうですね、
あなたの本当の本音はどうなのっていう、でそこから初めてこう本当の思いとか、もしかしたら悔しさもあるかもしれないし、
そうですね、
いろんなこう今までやってきたことが本当にこれで良かったんだろうかとか、これから先の数十年本当は自分はどう生きたいのかとか、こういろんな思いが言葉に出してこなかったものが初めてそこでこう掘り起こされて出せるみたいな場所なのかなと。
そうですね、選ばれてきた人たちが、少人数の6人から10人で4日間過ごすっていうのは、やっぱり自分では掘り下げられないところまで、
そうですよね、
仲間がいるからとか、あるいは仲間が言ってることをぼーっと実は聞いてるんだけど、急にそれがぐさっと刺さったり、一人は ではできないプロセスだと思うんですよね。で、わざわざシリコンバレーに来て観光とかついしたくなるとは思うんですけど、一切4日間、外に遊びに行っちゃいけないっていうか、もう本当に缶詰というか漬物というか、じわじわと中身を出していく感じなの で皆さんやっぱりシリコンバレーに来て4日間っていうのでは皆さん覚悟されてますし、
そうですよね、
やっぱり中途半端にこうプログラムに参加して、オーディエンスのように、言ってることを聞いてればいいっていうものではないので、やっぱり違いますよね、コミットメントが。
そうですよね、だから個人でエントリーした人はエントリーした段階からもう多分そのジャーニーが始まっていて、行く前からで、その選ばれた人だとしてもやっぱり4日間コミットしてそこに行くっていう、その段階でやっぱり覚悟をして行くからこそ得られるものが大きいっていうところですよね。
そうですね、で皆さんやはりじゃあ結果として何が出るのかっていう話では、その今まですごく頑張ってきたと、でプログラムの後何が起こるかっていうと、頑張りが半減し成果が倍増するとい う楽に物事が動き始めるっていう、で無駄なことをすごく減らすので物事が明確になり、でその分スピード感がやっぱりつくし、で、いろんなビジネスの上で迷ってたことが、あったとしても、それをどの軸に置いて決断するかっていうのがすごく分かるようになるんですよね。でいろんなことを皆様不安に思いながらこう決断することを迷われたりすると思うんですけど、プログラム中にいろんなことが分かってくると、決断する軸がもう明確になる分、スパスパッとこう
迷わない
、で迷ったとしても、これぐらいだったらいけるっていう自信にもなるし、そういう意味では皆さんやっぱりいろんなところで結果が出てますよね。1年経つとこの前行ったらこれぐらいいくだろうなと思ってた以上のところ、想像のつかない結果とかっていうところまで皆さん行ってますよね。面白いですよ、
いや本当に面白いですよね。完全に思考のパラダイムシフトが起こってるっていう感じがするので、あとこう自分のエネルギーの源泉とつながってるっていう感じが聞いてるだけでも伝わってくるので、そこには何があるのかっていうのをぜひ引き続き聞かせていただきたいなと思うんですが、今日の 放送はここまでというところで、はい、もっともっとアリさんに聞きたいことは山ほどあるので、ぜひあの続編という形で続けて対談をさせていただければと思います。
はい、
あの改めてアリさん、今日はシリコンバレーからいらしていただき、そしてあのシリコンバレーで取り組んでいらっしゃる人からイノベーションを起こしていくっていう、そのオペレーションシステムのところをご紹介いただきましてありがとうございました。本日のゲストはウィミンズスタートアップラボファウンダー兼 CEO の堀江アリさんにシリコンバレーからお越しいただきました。ありがとうございました。川島春子のリードやセルフリードアザーズ、本日の放送はいかがでしたでしょうか。またぜひ次回楽しみに。ではまた。